ここからは横手市提供、横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回は椎茸についてご紹介します。ではここからは JA 秋田ふるさときのこ部会副部会長の加藤司さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが、今お話を伺っているここ大森町椎茸共選出荷センター、こちらはどんな場所なんでしょうか？
ここはですね、大森地区の生産者の組合、利用組合で作ってます建物になります。この利用組合を組織しまして、この選果場を選ぶところですね、ここにしいたけを出荷することによって、個選っていって自分で選果することのないように、スムーズにしいたけの栽培に集中できるような形をとっております。
じゃあここに大森中のしいたけが集まってくるんですね。
そういうことになりますね、はい。
では加藤さんはいつからこのしいたけ栽培に携わっているのでしょうか？始めたきっかけなどありましたら教えてください。
平成19年にキノコ農家になりました。その前は大学卒業してからは田沢湖の方でちょっと勤めていたんですけども、実家が椎茸をやってるっていうこともあったし、あとまあ長男ということで、まずいずれ家の家業を継がなきゃいけないなということで19年に就農しました。
はい、全然違う業種からの農家ということで、かなり大変だったと思います。さて、農家の1年の流れ、椎茸農家さんは1年間どういうふうに過ごしてらっしゃるんでしょうか？
ですね、椎茸、この菌床椎茸に関しては周年栽培っていうのが今主流になってきてまして、1年間通して同じように椎茸を栽培できるっていうのが一つの売りです。なので1年間の流れって言っても、まずいつも椎茸がある状態にするっていうのがまず1年間の流れですね。
はい、1年間おいしいキノコが横手では食べられるんですよね。
そうですね、の横手の方にも、あと首都圏の方にも出荷してますので、ニーズに応じて出荷できるような状態を作るっていうのがこの周年栽培の強みかと思います。
さて、先ほど菌床栽培と伺いましたけれども、原木栽培っていうのもありますよね。どんな違いがあるんでしょうか？
原木栽培っていうのは、昔ながらの椎茸栽培のことでして、原木栽培は樹木を使いやすい大きさに切って、それに直接菌を植え込んで、1年間を通してそれを寝かせて1年後ぐらいに取るっていうのが原木栽培になります。逆に菌床栽培っていうのが、その樹木を粉砕したチップ状にしたものをこう圧縮しまして、それにいろんな栄養体だとか入れるんですけれども、それに菌を食菌して培養して、それから出すっていう形になりますね。
菌床栽培はこのブロックからキノコが生えてくるみたいなイメージでいいですか？
そうですね、端的にそんな感じでいいかと思いますね
この菌床っていうのはどのくらい持つものなんですか？
菌床栽培もいろんな栽培方法がありまして、まず平川さんの方とかではもうほとんどが上面栽培って言って、上の面からキノコを出す栽培方法が今は主流になってきてますけれども、私たち大森の方では完熟菌床って言いまして、前面からキノコを出す栽培方法を取っております。いろいろメリットデメリットはあるんですけれども、まずその栽培方法によって一つの1菌床あたりの寿命っていうのが違ってきます。
はい、一言で菌床栽培といってもいろんな栽培方法があるんですね。ではこの加藤さんが作った美味しい椎茸、出荷先、購入できる場所を教えてください。
ですね、出荷先の方に関しましては、まず県内の市場にも卸しておりますし、京浜市場、京浜11社の方にふるさとの椎茸としては卸しています。そ それで皆さん見たことあるかと思うんです。三平印ふるさとの園芸は鶴吉三平のマークがついてます。それが作られてる場所、例えば平川ふるさと館内でしたら大森であったり雄物川であったり平川であったり、いろんなその園芸センターって選果する場所によってシールの色が使い分けられてますけれども、その鶴吉三平のマークがついているものは間違いなく横手さんの椎茸ということになります、
うん、はい、ではお店に行った時にこの鶴吉三平マークを目指して購入していただければと思います。ではその購入の際どういうものを選べばいいんでしょうか。美味しいものの見分け方とか教えていただけますか。
そうですね、椎茸は基本的に 70% が水分ですので、あと残りが菌糸菌の部分になります。なのでやっぱり水分が多いので、やっぱり古くなってくると茶色く変色してきたりしおれてっていうかな、へなっとしてきたりしますので、できるだけ硬い、特に切り口の根のところとかが変色してないものが新鮮なものになります。やはり新鮮なものの方が絶対おいしいので、うん、新鮮なものを選ぶ際のポイントにしてもらえればいいかなと思います。
なるほど、キノコというとなんか傘の方ばっかり見がちですけれども、根っこの方をちょっと見ていただければ。
そうですね、裏側の方が、はい、裏側の方がやっぱりこう重要っていうか見極めるには、見やすいかと思います。
椎茸農家の加藤さんが考える椎茸の美味しい食べ方教えてください。
そうですね、椎茸いろんな食べ方あると思うんですけど、やはり新鮮なものは塩振りにして醤油を少し垂らして食べるのが一番簡単で一番美味しいかなと思ってます。家のオーブントースターあればすぐできるので、それがやはり一番新鮮なものの美味しい食べ方なのかなと思ってます。個人的にはマヨネーズを乗せて焼いたり、あとはその上にチーズ乗せたり、いろんなこうアレンジもできるし、その茎の部分ですね、皆さん捨てられる方多いんですけども、あれみじん切りにしてそれもこうマヨネーズとかとこうあえて乗せていただくと、また食感も変わってすごく美味しく食べれることができます。
では最後に横手のキノコの PR をお願いします。
ふるさと館内の椎茸は秋田県のシェア率としても椎茸全体量としても 60% を誇っています。日本国内に関しましてもとても高評価を受けてまして、県の方とも協力しながら産官を事業というのを利用して販売量、販売額、単価、この3つを日本一取れるように、その日本一を目指して今我々作っております。昨年度は残念ながら販売量に関しまして岩手県の方に惜しくも敗れてしまって2冠で終わってしまったんですが、今年度はまた多くの生産者がハウスを建てて量も増やしながら産官を取りに行くというような体制でやっております。首都圏の方でもすごくこう高評価の単価はずっとここ何年も単価は日本一の単価を誇っておりますし、それだけ評価を受けているのは秋田県の椎茸だと自負しています。今後もまずより良いものを消費者の皆さんに提供できるように、我々農家組合としても一丸となって栽培の方を頑張っていきたいなと思っておりますので、鶴吉三平のシールを見かけたらぜひお買い求めいただけるようお願いします。
はい、ありがとうございました。今回は JA 秋田ふるさとキノコ部会副部会長の加藤司さんにお話を伺いました。
どうもありがとうございました。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ、今回は椎茸についてお送りしました。秋田県横手市で椎茸栽培が盛んであることは知っていましたが、全国でも有数の産地であることは知りませんでした。横手が誇る椎茸をこれからも美味しくいただきたいものです。また美味しい食べ方も教えてもらいました。主役でも脇役でも活躍できる椎茸をこれからもたくさん食べて応援しましょう。この番組は横手市の提供でお送りしました。